こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。それでも人生にイエスというは、オーストリアの精神科医ビクトール・E・フランクルが第二次世界大戦後に行った講演をもとに、人間が苦悩喪失制約のただ中で人生の意味にどう向き合うかを論じた思想的心理学的著作である。ナチス強制収容所を生き延びた著者の経験は本書の背景にあるが、単なる体験記ではない。中心となるのは、フランクルが実存分析、ロゴセラピーとして展開した意味への意思という人間観である。本書は幸福や成功を人生の唯一の尺度とせず、個々人に課された具体的な状況への応答のうちに意味を探る。行為、体験、そして避けがたい苦痛への態度という3つの価値を手がかりに、人生を肯定するとは何を意味するのかを検討する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、意味への意思。快楽や権力ではなく、問いに応答する人間観。フランクルの立場では、人間を根本から動かすものは快楽の獲得や権力の追求だけではなく、意味を見出したいという思考である。これがロゴセラピーの核となる意味への意思である。本書は、生きる意味を一般論や抽象的な人生訓として配るのではない。むしろ、人生の各場面が一人一人に固有の問いを投げかけており、人は自分の行為と選択によってそれに応えるのだと考える。この視点では、人生に何を期待できるかという問いだけでは不十分になる。問われるのは、自分の置かれた状況から何を求められているか、そして責任を持って何を返すかである。意味は気分の良さと同義ではなく、困難を含む現実に関わる中で具体化される。そのため本書は、空虚感をただ取り除く技法ではなく、人生を責任ある応答として捉え直す枠組みを示している。次に、創造価値、肩書きの大きさより、与えられた持ち場で果たす責任。本書で示される第一の価値は、何かを行い世界へ働きかけることによって実現される創造価値である。仕事、制作、他者への配慮、日々の役割の遂行などは、その担い手が現実に差し出す価値になりうる。ここで重要なのは、社会的に目立つ職業か成果が広く称賛されるかではない。フランクルは、活動範囲の大小ではなく、自分の持ち場においてどれほど誠実に最善を尽くしているかを重視する。この考え方は、人生の意味を特別な才能や華々しい業績に限定しない一方、漫然と忙しくしていれば意味が生まれるとも言わない。自分が担う仕事や関係に対し、代替不能な責任を引き受けることが焦点となる。したがって創造価値は、自己評価を職業的な序列から切り離し、具体的な貢献の質へ向け直す概念として読める。さらに、体験価値、自然、芸術、愛を通じて世界から意味を受け取る第二の体験価値は、人間が行為によって世界に何かを与える側面だけでなく、世界の美しさや他者のかけがえのなさを受け取る側面を示す。自然に触れて深く感じいること、芸術に応答すること、愛する相手をその固有性において理解しようとすることは、達成や所有とは異なる意味の経験となる。これは単なる気晴らしや快楽の推奨ではない。体験価値では、対象を役に立つかどうかで測るのではなく、それ自体として出会い応答することが重要になる。特に愛は、相手を自分の欲求を満たす手段として扱うのではなく、その人に固有の可能性や尊厳を見出す経験として位置づけられる。行動する力が弱まる局面でも、人は世界との接点を完全に失うわけではない。本書は、意味を生産性だけに還元する見方を退け受容し、深く経験する能力もまた人生を支えると論じる。そして態度価値、変えられない苦悩に対しても残される選択の領域、本書で最も誤解されやすく同時に重要な論点が態度価値である。病気、喪失、抑圧など、本人の努力だけでは変えられない制約に直面すると、行為による創造価値や豊かな体験の可能性が狭まることがある。それでもフランクルは、制約に対してどのような態度を取るかという領域まで完全に奪われるわけではないと考える。ここでいう態度価値は、苦痛を美化したり、耐えれば苦しみ自体が善になると主張したりするものではない。避けられる苦痛には対処し、助けを求め、状況を改善することが前提となる。どうしても避けられない苦悩に対しては、それに屈して他者への責任や人格まで放棄するのか、それとも尊厳を保とうとするのかが問われる。この区別によって本書は、悲惨な現実を否認せずに人間の自由と責任の余地を考察する。最後に、それでもの肯定、楽観主義ではなく現実を引き受ける倫理、題名のそれでもは、苦しみが存在しないかのように前向きになる態度を意味しない。フランクルが肯定しようとするのは、人生には不条理、失敗し、取り返しのつかない喪失があるという現実を見据えた上で、それでも意味への応答を断念しない姿勢である。収容所体験を背景に持つ著者の議論には、人間が環境によって深く傷つき、時に残酷にもなり得るという認識がある。 他方で極限状況にあっても他者を気遣い、精神的な自由を守ろうとする人間の可能性も観察される。本家の人間観は、前世を単純に保証するものではなく、人は常に態度を決定し直す存在だという緊張を含む。そのため、人生にイエスというとは、幸福な結果を約束する標語ではない。与えられた現実の中で、何を責任として引き受け、いかに人間らしく振る舞うかを問う、厳しいが開かれた工程である。結論として、本書は生きる目的を見失った感覚に悩む人、病気や喪失など自力では解決しにくい制約に直面する人、また支援教育医療の場で他者の苦悩に向き合う人に適している。ただし、即効性のある幸福論や実践手順を求める読者には抽象度が高く厳しく感じられる部分もあるだろう。その価値は苦痛を簡単な成功物語へ回収せず、それでも人間に残る責任と自由の可能性を論じる点にある。創造価値、体験価値、態度価値という整理によって、意味を仕事の成果だけに限定せず、愛や需要、避けがたい苦難への応答まで含めて考えられるようになる。同じく人生の意味を扱う自己啓発書と比べ、本書は前向きに考えればよいとはとつかない。また苦悩を神秘化するのでもない。歴史的な極限状況を背景に、人生が個人へ投げかける問いに具体的に答えるという視点を提示する点で、心理学、哲学、倫理の境界に独自の位置を占める。ご支援いただける場合は、ビクトール・E・フランクル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。